皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本時間で9月の15日ということでございまして、ポッドキャストも第334回ということでお送りしたいと思っております。まあ、今日も張り切っていつもの通りですね、一番最初の僕の近況の話をしまして、その後に今日のメイントピック、今日のトピックはポンコツビジネスの始め方、何を売るか悩むのはもうおしまいという、タイトルでいきます。で最後に少し今ビジネス寄りのかな雑談をさせていただいて、終わりという形にしていきたいと思いますので、お時間がある方はぜひ最後まで、お時間がない方は興味があるところだけでも聞いていただければなと思いますので、早速張り切っていきましょう。僕のまあ最初近況なんですが、まあ近況も何もまあ元気にやっておりますけれども、ちょっとねプライベートなことですが、このポッドキャストでですね、昔から子供がね生まれた時から子供の話をよくしてたんですけれども、特に上の娘のですね話をよくすることがあったんですけど、実は僕息子もいましてですね、なんとなく登場させてますけれども、今3歳になるんですよ。で彼がお会いしたことがある方もう本当に何人かいらっしゃるんですが、わかる、その方知ってるんですけど、極端なねマッシュルームカットなんですよ。ものすごくパッツンパッツンの前髪でね、まあ、結構笑える髪型なんですが、僕の趣味じゃないですよ。なんですけど、で、これがですね、まあ、ちょっと長くなったということで、長くなると完全に本当にマッシュルーム、ヘルメットみたいな頭になるんですが、長いじゃないかということで、まあ、夏ですしね、まだね。ということで、友達の、美容室にいつも切りに行かせてもらうので、行ってきたんですよ。そしたらですね、もう完全に、コボちゃんってわかります？何か新聞の漫画の男の子なんですけどね、コボちゃん。横が刈り上げしていて、前髪がもう眉毛のもっと上の方のパッツンになってるような髪型の子なんですけど、刈り上げちゃったもんだからもう完全にコボちゃんになってましてですね。まあ若子ですから僕はまあ見てて可愛いですけれども、なんかこれ写真にいっぱい残ってるから実は大きくなったら怒んじゃねえかと最近ちょっと思ってます。見た時にね。だけどなんか本人はいろんな人、まあ女の子が好きみたいですから、女の子にね、女の人に可愛い、可愛いねなんて言われるから、ちょっと気に入ってるみたいで、坊主にしようかって言ったら嫌だっていうふうに主張はするから、まあそんなに嫌じゃないのかなと、ちょっとね、複雑な感じで、見ています。まあ大きくなってからなんていうかちょっと楽しみですけど、僕だったらちょっと嫌ですけどね、大きくなってからね。だけどまあまあ、今、now で、just now で、女性にモテているので、いいというふうに本人は思ってるんだろうなと思ってね、この前、マジで聞いてみましたけど、いや、気に入ってるって言ってたんで、気に入ってるんだなと思って、見守って、おります。なんで僕とね、全く同じ顔をして、コボちゃんのヘアスタイルの子を、もし東京とかで見たら、それは僕の息子ですので、ぜひよろしくお願いします、というところでしょうか。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。あ、そっか、お知らせですね。あ、日程をまだ決めてなくてね、お知らせできないんだけど、先走って言いますと、今年、実はですね、僕は、ヨーロッパとかね、ハワイでは勉強会をしましたけども、日本ではしてないじゃないかということに気づきましてですね、ツッコミをいただきまして、確かにしてないんですよ。いつも夏にしてたんですが、今年できなかったもんですから、年内にはですね、一度やりたいなぁと思っております。まあ、12月なのか、11月なのかというところでございますが、東京でまた一度企画をして、皆さんが学べて、出会えて、というような、すごくいいきっかけになるような、会にしたいと思って、今初めての方はそうなるというふうにしていきたいし、去年からね、ずっと来ていただいている方は、久しぶりなんていう場にもできればなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。また告知をしますのでよろしくです。はい、ということで、今日のトピックですね。今日のトピックは、メインテーマをですね、ポンコツビジネスの始め方。何を売るかで悩むのはもうおしまいというタイトルにしておきました。まあそのままなんですけどね。まあまあ、何をやって起業するのかとか、どういう起業アイデアでビジネスをするのかみたいなね。あとネットショップで何を売ればいいのかみたいな。こういうことだけでですね、もう10年ぐらい悩んでる人とかっているみたいなんですよ。で、実際僕も触れ合う方でいるんですよね。いるんですよ。で、 これはね、起業する前の会社員とか勤めていらっしゃる方、男性も女性も含めてのように見える、悩みに見えるかもしれないけど、何かをしている人でもね、起業している、人とか、起業したば、している人とか、副業し始めた人でもですね、もうなんかやったことがあっても、何で起業するんだろうか、何を僕はやっていくんだろうかということで、未だに悩んでいる方っていうのが、まあ、いるんですよね。いるんです。で、ご多忙に漏れずですね、こういう悩みを誰かに相談すると、誰かってまあ友達じゃいけないけど、起業しているような先輩にね、会社員の友達じゃダメですよ、に相談すると、何でもいいからとにかくやったらいいんだよ、というふうにね、多分9割の人が言うんですよ。僕も多分そう言うし、言うんですね。で、真面目な人は、デモとか言わずに、まあその通りやってみようともしてる。けど、未だに悩んでるケースがあって、どういうことかというとですね、何でもいいからと言われて、何かを始めるぐらいは誰でもできるんですが、それをやりきることができる。そのずっと、石の上でも3年ということじゃなくて、やりきるということがね、できる人って本当に少ないんですね。だから、打つ手を全部打った上で諦めるんだったら全然真っ当な撤退なんだけど、もうね、準備、つまりやろうとしている準備みたいな状況で、いきなりつまずいて、やめちゃうとか塩漬けにしちゃう人がなんと多いことかっていうことも含めて、何を売るか、わからないという人がいるわけで、もう、できませんでしたってみんな言うけど、要はやってないですよね。やりませんでしたってことになるわけですが、で、負のスパイラルなんですよ。つまり、何でもやればいいんだなと思って、もしくは何かを考えてやり始めるかもしれないけど、とにかくやるんですよ。やる人はやる。やらない人もいるんだけどね。やらない人はずっと10年ぐらい悩んでるんですが、とにかくやることはやると。なんだけど、結局その準備という段階でできなくなってしまって、またやる。そしてまた準備の段階でできなくなってって感じがすごく多くて、で、負のスパイラルに入ってですね、で最終的には、私の本当にしたいことって何だったっけとかね、僕の人生で好きなことは何だろうかっつってね、もう、先週ちょうど、先々週でしょうか、起業家モラトリアムって話をしたけど、それはある程度何かを成し遂げた人の話であって、そこにいきなりなっちゃってる人とかがいてですね、哲学的になっていくわけですよ。で、思考が深くなるから、まためんどくさくなってですね、まあ、結局、何を自分はするべきか、何を売ろうかということで、またぐるぐるぐるぐる回るということになるんですよね。で、こういう人って、まあまあ、一生悩んどけよって言われたらば、それまでかもしれないけれども、何を売るか悩んでると言えるじゃないですか、結局は。何をしていくべきかみたいな。まあ結局やってないんだけどね、やってないんだけど。で、何でもやったらいいじゃんとか、とにかくやれよとか、人生、時間はそんなに有限だよとかっていうアドバイスをしてもですね、なんかあんまり効かないっていうか、そのスパイラルで終わっちゃう人が多いなと思うんですよ。なんで今日は、まあ僕もこういう相談ってすっごい受けるし、自分のメンバーさんでもそういう状況になる方っていうのはとてもたくさんいらっしゃいますから、僕なりに、まあ解決策は未だに模索してますけどね、ただ解決したことも当然あるので、解決策みたいなものをちょっと話してほしいなと思ってます。とにかく起業する前に何を売ればいいかと思ってぐるぐるぐるぐる回してる人だったりとか、まあ特に起業したんだろうけれども、何かをしようとして準備の段階でつまずいてやめて、また次の準備とかちょっとやる、ほんとちょっとやってつまずく。やりきるまで行ってから撤退という状況だと特にうまくいってるはずなので、何かをやりきるわけですからね、どっかで当たりますから。ということではない方に対しての、まあ解決策みたいな話をしていこうと思っています。で、極論を言いますけどね、聞くと反論されそうですが、極論言います。極論言うとね、この何をやるかってループにはまってる人は、嫌なこと言いますね。もうね、起業とか独立には、もう不利な人なんですよ。そういう資質なんであるというところがあります。ネガティブに言ってるんじゃないです。これからポジティブなこと言いますのでね。ただね、不利です。そしてやっぱり不利です。で、なぜかというと、まあ、こう言われなくたって分かってる。僕なんかに言われなくたって分かってると思うんですけど、起業とか独立とかビジネスをするということはね、立場は何であれですよ。主婦だろうが、副業、何でもね。不確実なことに時間とかお金とか、とにかく不確実なことにかける。何かをかけて、その不確実さを確実にできるだけしていくような作業、のことに終始すると思うんですよね。わかりますか？だから、膨大にお金を稼いできた人とか稼いだことがある人は、もう運というのも当然左右するんだろうけれども、でも結局、資金量とか、頭の良さ、 ピケティさんじゃないけど、その資金が資金を生むとかっていう類の話は僕は今してませんよ。だけど、そういう何もないところからやるんであればですよ、資金とか頭の良さということというよりも、その量とか分量だけの差なのかなというふうに、まあ思うし、データがそう示していると思うんですよ。なので、さっきのね、その何をしようかしらと思って選べないとか、何をしようかと思ったけど準備の段階で戸惑うというのは結局は、いや私は何がしたいんだろうかということ以前にですね、まあそういう人は私が何がしたいかはもう特にやってるから、そういう以前で、まあ向いてないってオチになるんですよね。なるんですよ。嫌なことを先に言いましょう。と思います。でもね、その、ここからは先に、じゃあどうするかって、それでも僕はどうにもできると思ってる口なので、言うとですね、心情的には、ということはね、不確実なことをしても、身が入らないわけだから、ということはね、お金払うから、それくれませんかって言われたら、ちょっとはやるのかもしれないな、ということになるでしょ？もしくは、てかまたは、お金を払うから、それをたくさんください。ずーっとください。これから先も毎月ください。とか言われたら、多分絶対やるんですよ。要はぶっちゃけそういうことをお金もらったらやるんでしょみたいな話になる。みんなじゃないと思うんだけど、そういう心情ってやっぱあるんじゃないかなと思うので、まあ、向いてないとかね、不利だという話をしたのを言い換えればですね、モチベーションのありかがお金だけなのかな、と。お金を、アドオンで得る。お金を追加でもっと得よう。モア、みたいな。お金をもっと、ギブミモアというか、お金をもっとください。お金をもっと欲しいということだけが、モチベーションのありかであるとも言えるんじゃないかなと思うんですね。これにもしプラスして、尊敬されたいとか、あいつを見返したいとか、あいつらを見返したい、あいつに認められたい、あの人たちみんなに認められたい、家族を守りたい、貧乏、なんていうかな、ホームレスになりたくないとか、みたいな、そういう、もしかしたいことがあるとか、これがやりたい、こう広げたいとか、なんかそういうプラスが少しでもあればですね、エゴでもいいんだけど、あれば、その負のスパイラルからね、多分とっくに抜けていると思うんですよ。僕も、やっぱり、会社員の頃であれば、もう強烈に、ネガティブオーラなんだけど、もう会社員なんか本当嫌だ、というふうに、いけない、こっち側にいちゃいけない、こっち側にいけない、ずっと思っていた、マイナスのオーラがやっぱあったし、早く辞めたい。で、起業してからは、やべえ、家族が食えなくなるみたいな、まあ、プレッシャーと言いますか、そういうアドオンが自分にはやっぱあったんですよね。なので、そういう負のスパイラルはそもそもですね、向いてないというか不利だと言ったのは何、どういうことで、お金を、実はお金を得るということだけしか、モチベーションのありかにないということも言えるな、というふうに、思うんですよ。思うんです。ただのデータで言ってるだけですからね、そうじゃないよ。俺は、という人はそうじゃないんでしょうけども。だと、思います。極論ですけどね。だからお金が見えないと、何もできねえ、というふうになる人の方が、人は、まあ、それは負のスパイラルになるんだろうな、ということに、なるから、お金払うからそれちょうだいとか、お金払うからそれたくさんちょうだい、お金払うから一生俺にちょうだいって言われたら、やれるという話になるのかなと。で、別に僕はこれ言ってるからといって、吐き捨てるようにね、ずっとそう言っとけみたいな思っているわけじゃなくて、もちろんもうそんなもんじゃないですか、人間なんて。だと一般的にはそういうふうに思うわけだから、それでもなんとか、そうではない、結局ね、お金のために、やってもね、偶然一つ目が当たった方が何か意義を見つけて違うところにモチベーションありかを切り替えていくことだって十分あるわけだから、そんなね、一時のその感情がそうだからといっていけないとは僕は思って、変化しないわけないと思うから、なんとかね、きっかけがあるといいなと思っているわけですけれども、モチベーションが弱いわけですよ、結局そういう人って。じゃあ強いモチベーションになるまで、どうするかということになると、諦めるか何か別のあの手この手があるわけだけど、その中にはね、まあ、つまり持続力がないですよ、モチベーションが弱いので。なんで、準備するということはそもそもあなたできないでしょって話に、やっぱなるなぁと。頑張って準備しましょうよ。なぜ準備が必要かというふうに問うて言ってもですね、モチベーションがそこまで強くないので、できない。じゃあもうあなた諦めなさいと言えば、それは無責任で簡単なんだろうけれども、そうじゃないとなると、紐解いていくと、準備するってことをしなきゃいいんでしょって話になったりするんですよね。で、 準備をしないということで言うとですね、マーケティング用語でドライテストとか予約販売という言葉があって、まあ細かくは、今日は話しませんけど、とにかく準備をする商品とかね、そういうものをサービスとかプロダクトを準備する前に先に売ってしまって、すぐに売ってしまって、最短で売ってしまって、売れるかどうかの確認をしながら準備に入るという順番を変える手法はもちろん存在するんですが、その先に売るということについても準備が発生する時点でできない人が多いということ。そういう人はそのモチベーションのありかが低いので、持続力がないか、それすらできない。だから何かの作業がある時点で、それが何日かにわたる準備、作業である時点でですね、それ準備と呼ぶんだと思うので、これがまあできないですよね。これができない。それ言ってて、あのね、そのバリバリ仕事なさってる社長さんは、なんなん知らなくていいよ、そんなやつはとかって言うかもしれませんが、まあまあ聞いてくださいよというところですけど。だけれども、そういう人はじゃあどうすればできるか。まあわざわざ、そんなこと一生懸命、ね、よくそんなこと考えてますねって言われるかもしれないけど、そういうことばかばか考えてるので、自分のね、お付き合いがある方が、せめてね、そうなってほしいなと思うから、だってその時のモチベーションの低さっていうのは人生で変わっていくと思っているので、僕は、そう思って言ってるんですけど、っていうことはね、一日ぐらいは、準備ということが、たった一日、来月の一日じゃなくて、今日、ほんと今日のたった一日ぐらいだったら準備的なものができる人が多い。つまり、夕方に思いついたことが寝るまでだったらできたりとか、朝思いついたことが昼ぐらいまでだったらってことの人はいるわけですよ。で、僕実際データでもそう思います。自分のお付き合いしてる中のデータでもね。ってことは、モチベーションは1日は持つなぁということがあるんですね。1日とか半日は持つなぁと。ってことは、1日でできることだったら準備ができるんですよね、その人は。いかないとここからは準備な、重要なんですけど、1日だけの作業、ができる。もしくは一日半日の作業だったらその日にできるわけ。だから、さらに、そこから確実に金が入ってくるかどうかが、そこでもう判断できた方がいい。それが2週間後に判断できるともう忘れちゃってるし、モチベーションが維持できてないから。持続的には1日ぐらいしか持たないので、そういうことであれば、準備ということができるでしょってことになるんですね。だから1日でできること、もしくは半日でできること。今すぐですよ。準備必要なくね。今すぐ半日ぐらいだったらできる準備ということと、さらにすぐその日かその次の日ぐらいにはもうせめて、もうその日でもいいかな。結果がわかるもの、もしくは変化があるもの、お金が入ってくるかどうか、もしくは入ってくるみたいなことがわかることならできるはずというふうにこう噛み砕いていったわけですよ。そうすると探すとね、結構ありそうで、だからリサーチとかね、ひたすらブログ書いてファンを増やしましょうとか、コピーライト勉強しましょうみたいなのじゃもう全然なくて、もはやなくて、まあ、勉強ぐらいはモラトリアムな感じだからやるのかもしれないけれども、って感じで、ちゅことはね、すごいベタですけど、その日に、もうほんと、パッリサーチなくていいです。ふっと思いついたものをアマゾンにプッと一個だけ出してみるとかね、ポットだけ出してみるとか。もしくは、その日に見つけたものをふっと C2C のオークションに出してみるとか。まあなんだろう。ヤフーオークションはもちろん有名だけど、日本だったらね、なんとかオークとか、メルカリとかも C2C のものが増えてますからね、ああいったものでもいいし。逆にアメリカにいらっしゃれば eBay でもいいです。ベタですけどね。でもいいということになるわけですね。もしくは、やれそうだなぁと思うサービス。やれそうなだけでいいですよ。やれそうなさ、やれなかったらごめんなさいって言えば、まあ、やれそうだなぁと思うサービスを、ペケペケやることにしました。してほしい人いますかつって、友達のメールアドに一斉メール送ってみたりとか、メールマガ的なものにしてもいいと思うけど、そんなの20分もあればセットできるでしょうからね。あとは、10分でできるかな。あとは、Facebook の友達がいるんだったら、50人でも20人でも、30人でもいいですよ。100人いればもっとすごいけどね。そういうところに一斉に書いてみるとか。ということをしたりとか、まあ、中古の商品を持っているものがあるんだったら、それを売ります、欲しい人いますかというふうに、メールを送るとか、LINE のあれでやるとか、Facebook でやるとかでもいいのかなと。これだったら、その日に、しかも半日くらいで、パッとできるじゃないですか。リサーチしろなんて言ってないし、サービスをその日一日で考えろなんて言ってませんよ。ふっと思いついたもので、いいのではないかと、思うわけですよね。 それか会社勤めをなさっていて外部の方とお付き合いすることが多いんであれば、営業マンなんかそうだと思うけれども、話は変わりますが、なんとかさん、僕こういうのを安く提供したら僕にも仕事っていただけるもんですか、わわ世間話なんですよというふうに、その日に電話する人が3人いれば3人とも聞いてみるとか、これはその日にできますよね。朝思いついたら会社行ってから午前中に取引がある方だったらやれるんじゃないかなと思うし、あと名刺交換した人がいるんだったら、その日夕方思いついたんだったら夜寝るまでの間に名刺交換を整理して、一斉にメールを送って、これこれやるんですけど欲しい人いますかとかっていうふうに言ってみるということであればできるのかなというふうに思いますよね。だってこういうのって保険の営業マンとかの方は、辞めていく方も多いけれども、最初は普通にやってる行為じゃないですか。目の前の親戚に電話しろなんて直接やっぱり日本だと未だに言われるみたいですからね。いうことがやっぱあるのかなと。まあ、ネットワーキングとかもそういう性質があるでしょうけどね、未だにね。で、僕はこれは別に、集客のストーリーとして正しいという話をしてるわけじゃなくて、これしかできないよねって話をしているわけで、ずっとね、これをやってるからといって未来永劫集客うまくいくなんて話は全くしてませんよ。だってそんなこと考えたってどうせ持続できないんだから考えなくていいんですよ。目の前にすぐできることで準備がいらないことしかできないんだったら、これしかできないわけじゃないかなというふうに思うわけですね。で、その証拠にですね、これを似たような状況になっている自分のコンサルティングしているメンバーさんでね、まあまあ会社勤めをしながらって人が多いけれども、やってもらったんですよ。本当に何人かだけですけどね。やっぱこれだとできるという人がいるし、実際やっていたので、まあきっとこういうことだとできるってことは、まあ哲学的なことじゃなくて、まあそもそもその持続力が短いんだな、ということに、僕の中では、理解できたんですよね。で、それで一個でも注文があったりね、あ、いいじゃないかと言われることで、またすぐ次の一日のモチベーションが生まれる。のであれば、その次の日のモチベーションでまたすぐできることをやるということを繰り返していけばいいし、まあ、そこどこかでネタが尽きることはあるけれども、その中でまたそのみんなにこれいるって言ってることを切り替えていけばですね、多分10回もやればね、一つぐらいは欲しいという人がいると思うし、売れるというかお金をもらえることがあると思うし、そういうことを100セットやればね、最悪でも月収ぐらいになるはずなんです、理屈で言ったら。ちゅうことを言っています。だけど、もともと不利なんですから、そういう人は。これぐらいしないと、きっと、モチベーションの維持できない、自分はクリアできないんじゃないかな、ということになるんですよね。どうですか？だから、まあまあ、そういう状況になっている人がいれば、まあ、Facebook の友達が100人でもいれば、もう最高ですよね。まあ、そんないない人が多いから、30人でもいいし、もしくはメール、アドレスが書いてあるような名刺をね、50枚持っていれば、それでもいいと思うけど、今日、これを聞いたのが夕方の6時だったら、多分ね、11時ぐらいまでその方モチベーションを持つと思うので、その間にやりきっていただいて。で、こういうことをして、まあ、結果はその日か次の日には出るので、で、また繰り返していく。違うもので、また試していくとか、うまくいったら、それを、さらにそのモチベーションを維持して、サイトを作ることが、半日でできるような方法で、また半日パーッと作っちゃう。だから、3日ぐらい勉強して、サイトを作らなくちゃいけないことじゃなくて、半日ぐらいあれば、できるような、ストライクリーとか、ウィックスとか、今、比較的ね、サービス業でもパッパッと作れる、ウェブのメディアはあるので、そういったものでパッパッと作って、またモチベーションを作り、それをまたパッと、半日かけてとか言って、まあそれは広告とか、まあだんだん複雑になっていくんですけど、というふうに、段階的にモチベーションの持続力を上げていくことぐらいしかできないのかな、と思ったりも、しますね。どうですかね。もちろん、何回も言いますけど、もうちゃんとやった方がいいんですよ、本当に。リサーチを本当大事にしないといけないし、コピーを書くこともとても大事だし、ファンを育てるという行為もものすごく大事だし、まあ、根気というものもすごい大事、テストをして改善を繰り返すということも死ぬほど大事ということになるわけだから、これができればね、こんな変な話しなくても、企業というのはきっと軌道に乗るということはすぐにね、誰でもできるんじゃないかなと思うわけなんですよ。でね、これ聞いてそれでもできない人がいるんだったら、最終的には僕とのこのラジオのつながりが少なくてもあるでしょ。なので、河野か、もしくは河野の会社に何か売り込んでみることをこれ聞いてから30分以内になさるとかね。でもいいんじゃないですか。で、これ結構マジで言いますけど、マジでというか別に架空の話じゃないんだけど、例えば EC モールというのがありますよね。で、越境つって、こう日本から海外に売ったりとか、まあ、イギリスの方が 中国に売ったりとかって、まあそういう希望って意味になるわけで、で、なかなか参入する人っているようでいないんですよ。まあいろんな条件があったり、いろんな、その、みんなが言うほど川参与できるほど甘くないですからね。で、日本のものが世界中で認められているほども甘くないんですよ。いろいろあるんですけども、まあ、さておき、とは言ってもですね、もうどこの世界中のいろんな商品ですよ。その、日本だけでは、僕は日本のものを海外に輸出しましょうなんて、シンプルには考えてませんので、そういうことじゃなくて、世界中のものを世界中の最適なところに売っていくってことが、ビジネスであるとしたらですね、EC モールで、売るという、マーケットのエントリーの仕方が一番簡単ですから、ってことで言うとですね、EC モールが活況で、ある程度市場規模があるところ、アメリカはもう昔からあるからいいんですけど、インドネシアとか人口すごく多いし、今すごい盛んでしょうね。あとタイもそうだし、インドもそうだし、ドイツとかもそうですよね。こういったところで EC モールにこう物販でテスト販売できるようにですね、まあ10万とか5万とか15万とかわかんないけど、そういう結構イニシャルとしては安いなぁと考えるような金額で、テスト販売を代わりに、つまりなんかは、私がじゃあ解説する方法を手伝ってあげますよ、じゃあくださいじゃなくて、もう私のところでモールがありますから、ここにちょっと出してみましょうと。いうようなテスト販売をしてくれるようなモデルって中国には多いんですけど、こういったことが、そういう国で準備できればですね、飛びつく人ってすっごい多いと思うし、僕は心がちょっと動くと思いますね。なので、まあ僕はいろんな立場として言うんですけどね、そういうことしたい人がいっぱい僕の周りにはいますから、ってことを、売り込んでくれればね、結構心動きます。なので、これを今聞いてからね、一日寝るまでの間かな、で、準備して、僕に喜びメールだったら送れるじゃないですか。ってことをやってみればいいんじゃないかな、ということになります。まあ、これメールが来るかどうか楽しみですけどね。ってことになると。まあ、例えばですよ、僕じゃない人でも、目の前の人にそういう売り込んでみることでもいいのかな、と思いますよ。お金がありそうな人だったら余計じゃないですか。こともできるんじゃないかなと思うんですよ。ちなみに話をね、大きく構えますけど、このニュースレターでも何度かご紹介してますが、かつてですね、もうお亡くなりになったんですが、アメリカのインフォメーションビジネス、つまり日本で言うと情報商材と言われてますが、そんな言葉は昔なかったんでね、インフォメーションビジネスの世界では、インターネットの世界では、まあ、グルダと呼ばれていた人で、若い方で、コリー・ラドルさん、コリー・ルードルって言ったりしますけど、コリー・ラドルさんという方がいました。で、彼が書いた、本の翻訳とかを貴重面に出してる方が当時いたので、むさぼるように僕は読んだ覚えがありますけどね、会社サボって。まあ、その方がね、おっしゃってた、原文は何という表現だったか知りませんが、おっしゃってた言葉があって、ビジネスの成功するパターンを教えよう。いいかい ?1、テストする。2、1に戻る。以上だ。簡単だろみたいな、セリフがね、よく出てくるんですよ。で、これはね、もうすごい今でも僕覚えてます。空で言われたでしょ、今。空で覚えてるぐらい衝撃を受けたわけですが、僕のアイデアは、さっき言ったこれを一日で回さないといけないですよね、あなたは、みたいな言い方をしたわけで。本当はこれを、準備みたいなことを経てですね、回していくんだろうけれども、別に一日で回しちゃって、これをくるくる一日ずつ回せば、うまくいく道理じゃないですか。だからモチベーションを維持する。つまり1に戻るまでのタイムスパンが、お金を稼ぐということしか、モチベーションありかにない人は、一日しか持たないのであれば、一日で回すしかないよね、と。僕みたいに、生活があると思って起業した人は、結構持つ、お金がなくなるまで持つから、そのモチベーションが。いうことになるだけなの。優劣じゃない気がしていて、立場の違いかな、というふうに思いますね。で、まあ、ここまで言って、やれないという人は、きっと、独立に興味ないと思うんですよ、実は。全然興味ないっていうか。だからそれだったらね、実は今の時給を上げるという転職活動をなさったりとか、今の会社とか勤めていることで実績をもっと上げて給料交渉をなさった方が、よほどいいんじゃないかな、というふうに思ったりね。土日アルバイトさせてくれとかもしれませんけど、そういうことの方がいいかもしれないですよね。まあだけどまあ、その言っときながら内面では僕は、その代わりこの後の人生のリスクなんていうことは人に言い訳しちゃダメですよって思いますけどね。と思います。で、まあでも最後に、ちょっと苦言というか、おせっかいというか、お前もそうじゃと僕も頑張らなくちゃいけないんだけど、自分のためにも言いますけどね、資本主義というのは、やっぱ理屈の上では、持たないものを持ってるものがより豊かになるというものだと思うんですよ。だから、希少なものが儲かったりとか、得られる生活なんか、ものを手に入れることが、お金だけじゃないですよ。ものになると思います。時間も、お金も、立場も、暮らしも、ライフスタイルも、場所も全部ね、と思います。だから、 不確実なものにかけるという行為ね、お金だけじゃないです。かけるものはお金だけじゃありません。自分の時間、感情、全部そうだけど、ということは、実は希少なんです。なぜかってさっき言ったみたいにできない人がいっぱいいるから、モチベーションが一日が続かない人がいるんですから、ってことを考えると、とても希少なんですね、このことができることっていうのは。つうことは、しつこいけど、その大衆、俺も大衆ですけど、どうしてもできませんとなりません?なる、何を売るべきだろうかとぐるぐる言ってると、いうことがいっぱいいるわけだから、ちゅうことはそれでやってしまえる、もしくはやり続けてしまえる準備を3日以上できる人というのはですね、4日以上できる人というのは、もうそれだけで希少なんですよ。ちゅうことは、不確実なものにかけるわけだから、ということは、資本主義の論理で言うと、何かを得られる確率はぐーんと上がるということになる。まあ、そういう道理なんですよね。何を売れば儲かるかしらと考えている人は多分8000万人ぐらいいるとして、それを確実にじゃないのに、かけれる人はぐんと 5% とか言われた時、ぐっと減るので、そこに希少であるということがあって、うん、そうじゃない人は、わ、社長やってんですか、すごいですね、とか、自分で起業してるんだ、すごいね、すごいね、みたいな、ものすごく曖昧な表現で、まあ、褒めるしかなくなるということになるのかなと思う。まあ、生き方の問題だから、まあ、ほんとよくやのせなんですけど、と思ってたりするので、まあ、そう思うと、なんつうか、準備できませんとか、じゃねえだろうっていう話もあるんですけども、でもね、やっぱり人情だから、それをなんとなく希少な自分になるためには、その一日ずつのサイクルでというのも戦略の一つ、自分の立場を正確に理解した戦略の一つなのかなと。だからまあ哲学的に自分がやりたいことなんだろうと思ってるよりははるかにいいのかなと思いますね。なんか、ニーチの言葉でね、活動的なバカほど恐ろしいものはないという有名なフレーズがあってよく目にします。僕もこの言葉好きなんですけどね。ということがあって、活動的なバカほど恐ろしいものはないということになるし、活動的なバカというのは天才と呼ばれるんだよと言ってる人もいました。なのでまあまあ、結局お前は解決策を言わずに叱咤してるじゃねえかということになるわけだけれども、とにかくやろうよって最後はなるんですが、でもとにかくやるということに対して、とにかくやる人になるための戦略としては、モチベーションのありかが一日半日だったら半日でくるくる回すということを生み出していってもいいと。もうそうなどもホームページとかじゃねえよねみたいな話最初になるのでね、ってことになっていくんじゃないかなというのが今日のネタでございました。いかがでしたでしょうか?ちょっと長くなっちゃいましたけどね。感想、同意のご意見などあれば、ぜひおっしゃってください。あとはあれですよ。僕はこういう会話をするのは、まあ、しょっちゅうやっているというか、毎日やってないか、話しているのでね。あの手この手でいろいろ、うまくいくということも目にするし、うまくいかないことも目にしているので、なんか、と思ってる人はですね、僕と話すことがきっかけになるんだったら、ぜひ、相談をご利用いただければと思っております。まあまあ適当すぎたら、僕も何喋っていいかわかりませんからね、良くないと思うけども、ちょっとマジで困ってるみたいなことであれば、力になれると思いますから、相談をしてみてください。海外在住者と検索すると、コンテンツラボ.net というサイトが出るので、そこで無料相談申し込んでくださいというところでしょうか。はい。あとはですね、雑談ですね。雑談に行きましょう。今日の雑談なんですが、ちょっと真面目な話ですけど、僕がね、これ知っててよかった、これ知ってて本当よかったなと思うことなんですけど、昔ね、会社員の頃に、むさぼるように本、読んだ本って結構僕あって、未だに本棚に飾ってあるし、チームのみんなに共有するために、共有しているものもありますけれども、まあ、そういう中の一冊にね、J. A. ブラハムさんという、J. A. エイブラハムっていうのが、J. A. ブラハムさん、みんな知ってますよね、J. J. って言われててね、すごく有名なマーケッターの方ですが、彼が書いた本に、まあ、ハイパワーマーケティングと日本の現代の本があるんです。まあ、漢訳は金森さん、ご存知、有名な金森さんですけどね、があるんですよ。で、その本をもう相当僕は読みま、まあ、ダイレクトマーケティングの原著と呼ばれているようなものだしね、そういう意味でもすごく良いことが書いてある本なんですが、ここにね、一つ面白いことが最初に書いてあります。ビジネスを成功させるためにはたった三つの方法しかない。1、新規客を増やす。2、顧客あたりの支払い額を増やす。3、顧客あたりの購入回数を増やす。ということ、2はね、顧客あたりの1回の支払い回数を増やす。ということが、 書いてあります。新規客を増やす、お客さんの1回当たりの支払い額を増やす、そして購入回数を増やすと。この3つでしか売り上げは増えていかないと。収益も増えていかないということを何回も何回も言って、そのための方法論がすっごいたくさん書いてある本なんですが、これはね、僕のコンサルティングの基礎にもなっているし、うまくいかなかった時でも、うまくいっている時でも、これを基礎に設計をして戦略を考えることがほとんど、当たり前ですけど、ほとんどなんですよね。それぞれするためにどうするかって話をしていくわけですけれども、は結構染みついていると思います。で、これをね、僕はでも知らなかったら、結構どうなっちゃったかなと、未だに新規の人が来るか来ないかとかってドキドキしながら暮らしてるかもしれないし、わかりませんけどね、というふうに思っています。だからとてもありがたい、ことなんですよ。これって本でね、あんな風に書いてて、別に何十万でセミナー行かなくたってわかったわけだから、すごいなと思ってるわけですけど、でも意外とじゃないか、これをね、この本を知らないかどうかは 別として、これをね、知らないという、知らない人がとても多いし、知っていても真剣に受け止めてない人がすっごいいっぱいいるなというふうにも普段から思います。まあ本を紹介したって読まない人がいるぐらいだからね、当たり前ですけどね、まあ読みたくない人は読みたくないから別に読まなくていいんですけど、と思ったりするわけですよ。本能的にこれができている人は、まあ天才と呼ぶんだと思いますが、だから結構ね、新規客を増やすだけをやったりとか、購入回数を増やすだけをやったりとかして、長く続いている、10年以上続いている会社なんか僕見たことないなと思ったりするので、なんかね、やっぱりこれを知っとくとすごく楽になると思うんですよ。だから新規客を増やす、一回当たりのお客さんの購入回数を増やす、購入回数を増やす。これをね、やっぱちょっとずつ上げると、売り上げって何倍にもなったりしますので、知ってた方がいいんじゃないかなと思って、このポッドキャストで、お客様を増やすための3つのキーワードとかって話してもよかったんですが、これはまた別の機会で言いますけどね。実は、各論ばかり言っていると、この本論が知らない人がいるなんてことに気づかないなんていう瞬間も僕もあったので、今日ちょっとね、言ってみました。知ってました？知ってましたよね？多分ね。あんまりこう知ってるだろうなと思うことってね、だんだん喋るのが、控えていくことになるのでね、躊躇していくところもあるんですが、まあ、改めてちょっと申し上げておきたいなというふうに思いましたと。はい、ということで今日も長くなりましたが、これぐらいで終わりたいと思っております。じゃあ最後に、まあお知らせですが、また12月ぐらいかな、11月末か10月ぐらいに勉強会しますので、関東の方もしくは海外から帰国いただいても構いませんし、お会いできるの楽しみにしております。あとはがっつり、相談したいとか、これからのビジネス大きくしたり、ね、これから立ち上げたりっていうところに、そばにちょっといてアドバイスが欲しいという場合は相談も受け付けていますので、僕の方にご相談ください。コンテンツラボ .net というサイト、海外在住者と検索出てきます。そこに、まあなんだ、最近人気あるんですけど、僕の企業ストーリーとかね、参考になるような音源も結構あるので、全部、無料ですから、聞きたいものは聞いてもらえればなと思っております。それでは、今日もこれで終わりましょう。また、来週、お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。